ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
放送10周年をこの秋迎えるのに100回ぐらいしか文化放送では流してくれてへんやないかーい。ヒゲ男爵山田類53世のルネッサンスラジオ。どうもヒゲ男爵の山田類53世です。ヒゲ男爵山田類53世のルネッサンスラジオ、今週もよろしくお願いします。ということでございまして、ポッドキャストの方ではまあもう終わってる、放送がもう終わってるんですけども、山田放送を、まあ、この番組のねルネッサンスラジオルネラジの記念すべき、まあ、10年第500回をまあ、クロちゃんの特番で潰したでおなじみの クロちゃんのアイドル特番で潰したでおなじみの山梨放送さんの方では、ちょうど、翌日ということになりますね。あ、でも 山梨放送で流れるわけじゃないんだよね結局ね、うん、だから500回のやつも特番も流さない、特番関係ないんだ。特番は文化放送でのみで流させていただくと、放送させていただくということで、6月の10日日曜日深夜2時から1時間半90分放送されます。配信500回突破記念特番の、生放送直前から、あれポッドキャストでは直後の配信になるという、
まあすぐ聞いた
ことですか、今回のこの収録がということですね。はい、ということなんですけど もうそんなことはもう今やどうでもいいわけですよこれはね。まあ、今日がこの収録時点での話ですけど、まさしく今日が、私書きました、新潮社さんから、出ております一発屋芸人列伝ね、こちらの方のもう本当にドンピシャ
発売日
と、いうことです。5月の31日ということですからね現時点で、どうなんですかね。なんかその発売前からまあその重版かかりましたなんていうね、まあ確かにありがたいなっていう話なんですけども、僕はちょっとね あんまりそういうことを把握すると余計なんかこっちのせいみたいななんかプレッシャーがかかるんで聞かないことにはしてるんですけども、そもそもそんなに吸ってねえんじゃねえかって言
ったそれはね吸らなきゃいけないですよね、少ないとね、
68分ぐらいしか吸ってないんじゃないかっていう
詐欺じゃないですかそれで自分
は、いやまあまあ聞くと結構な数吸ってます。
ツイッターで、
ね、はい、
ワンコンやってますから、
もう多分初版としては結構最上級ぐらい吸った上での重版というふうに僕は聞いてますけどもね、中身は知らないですけども、ありがたい話だなということで、だからなんかねヤフーニュース等でもいろいろなんか記事を上げていただいて、対談がね結構させていただいたんですよ。中瀬ゆかりさんね、MX ではもうMX の5時に夢中ですかのコメンテーターもやってらっしゃいます。この方は結局出版部長ってことですか、そういうことですよね、偉い方という、ことですけども、その方と、私山田類53世一発屋芸人列伝観光記念対談
ウェブで、ね、
山田類53世×中瀬ゆかり、どっちもデブだというねなだけにセット、その写真の上に書いてあるだけに説得力があります。負けてからが本当の人生と、まあ、この中瀬ゆかりさんという方はこの番組のもうちょっと一回触れさせていただいたかもしれませんけども、テレビに出てるコメンテーターでテレビに出てらっしゃる時の印象でなんかちょっとね親方なんて呼ばれたりとか、ちょっと強気な若干毒舌のキャラクターだなんていう認識だと思うんです、お茶の間ではね。ただもう喋ってみるとただの乙女だっていうね、まあ2人ともデブだということですねこれはねまあなんていう記事が、だから今日の5月の31日の朝から午前中ぐらいの話ですけど、ヤフーのトップに僕の記事が3つ入ってましたよ。不自然でしたね 不自然、違和感感じましたけど、まあまあ発売日のね当日ぐらいはもてはやしていただいてもね、もう最近やばいんですよ本当に。発作が出るの、発作が。普通に暮らしてて、まあでもこの2008年に1回売れてから、まあ、それこそこの一発屋芸人列伝にもね書かせていただいてますけども、2008年に1回だけ売れて、でその後徐々に下がりというね、ほんで2018年も10年間ぐらい一発屋なんて売れてるを貼られてですね、やっとるわけですけども、5年目を過ぎたぐらいの頃からですかね、日常生活をこう営んでも突発的に助けてっていう神様っていう、
いないの、
そろそろ僕にもいいことっていうこのもう叫びたくなる発作が激しいんですよ。なので今回はですね、まあ何かしらその、まあ、10年間祈り続けた、願いでございますから、
ね、給水所がね、
神様がね、うん、よくご存知です、
ね、給水所
が、ね、僕が給水所と呼んでるやつですねこれはね、まあ、この 10年間特に評価されることもなく褒められることもなくやってきましたけども、要するにまあ給水所なしのマラソンを走ってるようなものだというね、
35キロ地点ぐらいでね
それが全部読んでんな俺マニアだなお前、
出だし毎回これだから出だしね、
出だしが毎回それなのあ、その結構わーっと取材していただいたインタビュー記事みたいなのが上がったけど、大体出だしが
よく見ます、ね、
いやもうしょうがないですよこれも何回か説明したと思うんですけど1日に5本も6本も入れ替わり立ち替わり取材を受けてたら、もうだんだんフォーマットができてくるんですよね、これは本当にもう申し訳ないなというい
つかありましたよそういうの
ことですけどもね、うん、やっとこう30キロ地点を過ぎたぐらいでやっとね今更感はありながら、給水ポイントが来てごくごくごくと喉を鳴らしてしまうのは仕方がないということでね、勘弁していただきたいな。まあこれ中瀬ゆかりさんだから、前も言うたか分かりませんけどテリー伊藤さんであるとか、あとジャパネット高田のね高田社長元
オピもね、
今もサッカーチームの代表みたいなのやってらっしゃいますけどもねの方と対談したりとか、ただ中でもですね、これだから新潮さんの出してらっしゃる雑誌波というね、まあその中瀬ゆかりさんとの対談もそこに載せていただいてるんですけども、まあなんせだからこの一発屋芸人列伝観光記念対談と、これ観光記念特集みたいなのがあって、で武田砂鉄さんに書評を書いていただいて、君たちはどう生き残るか、で今ちょっと流行ってますね漫画になってね、君たちはどう生きるかって、吉野源三郎さんですか、これあなた読んだことありますか。僕もあそういうタイプなんですねやっぱり僕も幼い頃に、文庫本で読んだ覚えがありますけども、今すごい流行ってるという。だなんか聞いた話によると、これ言いましたっけ、この書評の中にはそう書いてらっしゃるかは分からないんですけども、まあ、書いてないんですけども、小耳に挟んだところによると、君たちはどう生きるかを今更読むより、一発屋芸人列伝を読んだ方がいいっておっしゃってたらしいですよ。なのでそういうこともあってこのタイトルが君たちはどう生き残るかというかかってるんですねそこはね、でこの武田砂鉄さんって言って僕はこう今ちょっと熱く語ってますけども、 あなたご存知ないですか。
僕本読んだことあります。
あ、本読んだことある、紋切り型、
そうそう、
あれですね、
はいはい、テレビ表のやつとか
僕もねそう持ってるんですよ、さあヒゲと信子のウィークエンドジュークボックスの作家やってた大村君にね、勧められて持ってるんですけども、10ページ20ページ読んでもやめたんですよでそれなんでやめたかっていうと、僕その時ウィズニュースさんとかでコラムとか書いてるような時期だったんですけど、まあ、今も書かせていただいてますが、映るって思って、あまりのこのパンチ力というかもう的確にあらゆる自この人は多分世界を言葉で写生できるなっていうね、まあ、ちょっと素敵な言い方しちゃいましたけども、もう筆言葉が筆なんですこの方は。で全てを言語化してしまうんだろうな、分析力、フレーズのパンチ力、あまりにも素晴らしい感銘を受けたんで映るって思って真似しちゃうって思ってやめたんです、ね、それ以来武田砂鉄さんの著作は怖くて一冊も読んでないそれ、まあ、つまりそれぐらいリスペクトがある方から書評をいただいたという これは本当にありがたい、まあ、宇野 T さんはちょっと難しすぎてちんぷんかんぷんだったらしいですけども、もうそこにちょっと愕然としましたよね。俺が今日ここに来た時に武田砂鉄さんから書評もうてんで、これすごないって言って、まあ、自分も読んでるからね、すごないかって言ったら、はい、いやちょっとあの難しすぎて何って書いてあるかわからないですって言われた時に、もう知的レベルがこんなに差がついちゃったんだなと思って、
もう難しくて
大ショックでしたけどもね。
じっくり読まないとね、やっぱりこ
いや本当にね、うん、
分析して
くれ素晴らしい書評を、いや多分だからなんかコンソメキューブみたいな書評ですよね、だからね、うんうん、これをお湯に溶かして薄めたら一発屋芸人列伝になる。誰が薄いんだバカ野郎
書評の方が
書評の方が濃いってどういうことだおいいやでもそれぐらい本当に、まあ、僕は個人的にありがとうございますという気持ち、嬉しかったなという気持ちもありますし、本当にね ちゃんとこうきっちり読んで書いてくれてんだなとい う, こう 最後の4行ぐらいだけ読ませていただいてよろしいですか。8行にしましょう、ね、はい、いろいろ書いてあるわけですよこの本の内容がね、はい、でいろんな分析を、していただいて、最後のでも人間ってなかなか終わらないって、まあ、まさしくこれ人生は続くと、それでも人生は続くんだという本ですから、でも人間ってなかなか終わらない、瀕死なりに息をするね、耳をそば立てた時にかすかに聞こえる声には大切に残しておいた言葉がある、まあなたちょっとちんぷんかんぷんでしょうけども才能、ここがすごいですよね。才能がぶつかり合い摩擦熱で浮遊し続ける芸能界から切り捨てられ、誰が切り捨てられたんだ地べたで根を張らざるを得なくなった芸人たちの声、山田の筆致には、山田っていうのは僕のことですね、対象への愛情とともに、うん、自らの体に残る困惑が静かに忍び込む。素敵ですね。瞬間最大風速で通り過ぎた後、芸人に残るものとは何か、ね、この最後の、ね、4行しびれるんですよこれ。磨けば光る原石なんて言い方があるけれど、この本を読むとそういうことじゃないと思うね。磨いて光るのが原石ではなく、むしろ削って削って最後まで残ったのが原石なのではないか。一発屋芸人が更地に戻ってから立ち上がる、その原石が放つかすかな光が眩しいね、わずかなかな分からへんけど自家発電で光を得た静かな喜びの数々が本全体を多幸感で包み込んでいくというね、ちんぷんかんぷんですか。
漢字が多いな漢字が多くても、
いやだからね、あの中高生相手のバカラジオばっかりやってるからですよああもうそろそろ次の段階考えないと仕事なくなるぞ。
若くないからね、いつまでも
40、50になってもまだレコメンとかやってるつもりかおい考えろ、ちょっと自分将来を考えろ、ちゃんと
新聞とか読まないの、
ちゃんと、ね、いや本当にね、ありがとうございますということで、もうこれはオープニングで触れといた方がいいのかなっていう気もするんですが、すみません、その前に、うん、あでもこれはもう終わってるんですよね、書店さんでのイベント、はい、これはもう終わっておるということでございますけども、うん、今日はまあ例によって山田正蔵さん甲府で3時間半喋った後ですね、うん、全治2ヶ月の、ふくらはぎのこの断裂肉離れ2週間経ちましたけど、まだまだ痛いですけどもを抱えながらこの浜松町までわざわざ来たわけですよ、うん、電車を乗り継いでね、うん、でその甲府の方でこの一発屋芸人列伝かあの連載時の担当編集、まあ、あのデキ君という方がいらっしゃいますけどもね、うん、まあ、胃がちぎれそうだと言って新潮社を辞めた方ですよ、ね、それでおなじみの方ですけどもが、なぜかゲストで来てらっしゃったんです、まあ、発売日だということで、うん、なんかその YBS 山田正蔵さんのディレクターがなんか気ぃつこて呼んでいただいたという、うん、まあまあ全然楽しかったんですけど、でそこから電車乗り継いで浜松町文化放送に来たら、うん、ブースの外にまたデキ君がいるというね、これ何ですかこれは
呼んでないんですけど
だ ここは誰が呼んでるんですか。
ここは誰も呼んでない、
誰も呼んでない勝手に来ちゃったということなんですね。
やっぱついでです、
だからいらっしゃってる以上は多少そのね、本の宣伝にもなりますし、うん、それなんかメールが来てたんですよ。そういえばこれは本当にもうどういうことなんですかこれどういうこと、目黒区の まあ、昭和の窓辺さんというね、もう おじいさんですけども、うん、デキさんとの一夜ってまたしょうもないことを言うてますけどもね。
しょうもないこと、
もうなんか的確に突っ込むのもめんどくさいんでざっくり言いますけど、またしょうもないことを言うてますけど、デキさんとの一夜っていうタイトルがついてますね。男爵様に慎んでご報告いたします。年甲斐もなく分別のつかない私は先日、一発屋芸人列伝の影の功労者であるデキさんにモーションをかけ一夜を共にしましたね。もう産業滑ってますけどね。つるつるつるつる言うてますけども、具体的にはカニを食べに行ったのですが、知らんわ。最初から最後まで話題は男爵様のことだらけでした。まあ、そもそもそれ以外に2人に共通点はないわけですからね。まあ共通点といっても、あのデキ君はちゃんとお仕事をしたね、対等な関係ですけど、うん、あの、ま、窓辺はただのリスナーですからねこれ。デキさんはいかに本作がありがたいね優れているかを力説し、挙句の果てには感極まって涙さえ流すありさまでして、気持ち悪いですね。事実だとしたら気持ち悪いですけども、私はデキさんの、熱情にほだされ、自分の乏しい財力の限りを尽くしてこの名著を買い漁ろうと決心いたしました。そんなことしなくていいんですよ。まだ年若いのに妙に大人びているデキさん、おそらくは男爵様と同類校なのでしょうというね、なんかおじいさんが分析を始めてますけど、まあ、うんだらかんたらと書いてますけども、これはどういうことなんですか。ちょっと今これだけでもちょっとね、はっきりさせておきたいということで、
本の話じゃなくて、
本の話はまあそれはどうでもいいですから、そのなんでリスナーのおじいさんとデキ君がカニを食いに行ったのかという説明だけしてもらっていいですか。
まどめさんからダイレクトメッセージがツイートで、
それはツイッターのいわゆる DM 機能という、はいはい、ほんで、
であのカニ食べに行きません、
カニを食べに行こう、
パフィー並みのこのパフィーですか。パフィーから DM が来たんですか。カニ食べ行こうというね、じゃないですよね、パフィーじゃなくて窓辺さんですよね、カニ食べ行こうっつって。まあそれはあの要するに俺がカニおごってやるからちょっと出てこいやみたいなことですか。いや、ほんでまあね、急にデキ君にそういう誘いをツイッターの DM で送ってくる、窓辺さんも猟奇的なんですけど、なんでついてっちゃう。カニ食べたかったから。
カニ
ほら、新潮社辞めて違う会社就職したけど給料下がってる弊害が出てるかな。ねえ、新潮の時やったらカニなんか食べ放題やろ。
ついてちゃったんすか。
いや、そうなんですよ。これでも一応ブースの外にいらっしゃいますけども、せっかくですからちょっと本の宣伝をね、さらっとしていただいた方がちょっといいですか。現在は
持ってきてもらいましょう。
何でしたっけ、今の会社は小町でしたっけ、何でしたっけ、抹茶
です
。抹茶だ。抹茶、じゃあここどうぞ。ね、新潮45に連載してた、一発芸に連載、一発芸に列に連載してた当時の担当編集のデキ君でございます。よろしくどうぞ。
はい、よろしくします。
すいません、なんかもうこ、はい、もうさっき喋ったばっかりですけどね。
もう話すことはない、
もう話すことないですけども。まあまあ、まあ、あの一応今日がいや発売日ということでね、ほんでこれ窓辺さんはなんか触れてましたけども、うん、僕はこれ常々言ってるんですけど、本当にね、あの迷惑してるんですよ正直。その取材がね5本も6本もいっぱい入ってると、でそういうのが何日もあったと、はい、ね、さっき言ってましたけど、そのたんびにですね、大体一番最初の質問が、この一発屋芸人が一発屋芸人をインタビューする、取材する、このアイデアというか発想はどこから来たんですかみたいな質問を受けるわけですよ。デキ君が言い出したことなんですこれね。でだから僕が言ったって言えばいいんですけど、律儀な男だからね、いやこれはデキという男がいましてね、今も新潮社にはいないんですけども、当時担当してたっていう話も何回も何回も、だからむしろこの本とか自分の話よりデキ君の話よりたくさんしてるんですよ。いやそうなんですよ。だからもういい加減この不毛なこのデキ君を説明するくだりから俺は抜け出したいんですけどもね。
まあリスナーはね、みんな、しかもその対談僕がまとめてる
よくないよ、 良くない。
ね、
そうです。今もあの正直、なんていうんですかね、心の担当と言いましょうか。まあ実際仕事もしてますし、なんかすいませんね。
いやいやいや。
あの、そうですよね。何個かの対談はあなたがまとめてらっ
しゃる。バイトしてます。新調査にバイトして
る。あれでしょ。あの新しい会社、抹茶、
抹茶、はい、
ロあかん、え、英語。MA、はい、MA なんちゃらかんちゃらの、そう、抹茶っていうね、はい、ウェブマガジンの、はい、会社でございますけどもね、はい、そこは副業 OK だという、
副業、
だから IT 関係っていうのはね、あの、うん、ヤフーさんもそうですもんね、副業 OK なんですよ、
先取りして
、ね、副業 OK やけど給料安いみたいなところがあるんですよね、うんうん、そういうことですよね、ただ他もなんせ自由だという、
はい、そうです、
嫌だったんですよね、この新潮社さんのこのやっぱり歴史ある会社っていうのは素晴らしいんですけども、はい、歴史があるだけに、はい、そのいろんなこうしきたりというか、
はいはいはい、
内部ルール的なノリがあるという、
まあまあそれはそうですね、
そういうのが嫌で嫌でしょうがなかったんですよね、
うん、いやね、いいですね、いい会社ですよ、
今も仕事してるから、
今も仕事してる、今もクライアントになってます
新潮社さんとは太いっぱい、むしろ新潮社とのパイプとして今機能してるから、いやそうなんですよ、
僕自身もお金いただいてますから、
いやね、いい会社でございますけどもね、
いい会社です、
ただもう本当にこの一発屋芸人列伝に関しては本当にもう50%50% です、うん、本当に、ね、僕と出来君の作品だと言っても過言ではないということですからね、うん、本当にありがとうございます、
ありがとうございます、
なんかはい、あれですか、この本がさらに売れるためになんか言うことがあれば
ハードルがすごいですね、いやけど今日、
はい、
朝開店と同時に新宿の紀伊国屋に行ってきたんですよ、
あれじゃあ、そのなんか、はい、あれ平積みしちゃったんでしょ、
あ、平積みというか、うん、入ってすぐ一番目立つところにパネルがあって、
ええ、
で何せもうずらっと
棚、一発屋芸人列
伝が、そうですね、一つの棚をこう占領して、
一つの棚に一発屋芸人列伝が
ずらっと並んだんです
よ、
でしかも僕の目の前で売れたんですよね、
この、はい、まあ、言うたら自分が作ったと言っても過言ではない本が自分の目の前で、
目の前でもうカゴに入れ て、
違う違う、それ俺が体験するやつや、
そうそう
本来俺が体験して話すやつや、それ
本当に、
あ、そう、いやなんか僕は話に聞きましたけども、まあ、その1日だけのことか分かりませんけども、東野圭吾さんと張り合ってたっていう噂を聞きましたよ俺は、辻村、
はい、水木さん
水木さんとかと、
はい、
同じなんかエリアに置いてあって、はい、その日一日だけは張ってたっていう噂を聞きましたよ、うん、その次の日はもう分かりませんけども、
うん、
その日小さな一発が起こったのかもしれませんけどもね、いやまあまあまあ、
お見本に行けばね、
いやそうなんですよ、まあ、ただなんかネットパトロールしてると僕の町の本屋には置いてませんでしたっていうなんかね、そういうディスリギャグみたいなつぶやきをしてるやつがいますけども、いやそりゃそうですよね、全国どこにでもこうね余すところなく行き尽くすにはこれ初版でも何十万部ってやらないとダメでしょ
まあそれこそ東野圭吾さん、
慶吾さんとかね、
何十万部とか、
村上春樹さんとか、いやさ村上春樹さんならどこその辺の道端にでも落ちてますよ、それはどこにでもありますけども、いやこっちは限られとるわけですからね。
まあね、
まあそういう場合はそのアマゾンさんなり楽天さんなり、まあ、いろんなとこがございますからね、お買い求めいただきたいということです。もうないですか？
なんかいろいろ準備してきたんですけどね、台本5枚ぐらい。なんか自分で書いて
うの T より書いてるうの T なんか台本何も書いてないんだから要もしかもコピペコピペのやつでしょその台本は、は
い、
じゃあ、ね、
話してない話とかあれば
そう、さっき甲府ではもうちょっと喋りましたけど、
ね、山梨
は
ね、
そこでなんか喋ってないような話があればですけども、う
ん、いやなんか
なければはいあれば
まあ本になってもう一回読み返したんですけど、
はい、
まあ、比喩いろいろ出てくるじゃないですか、男性の比喩、でなんか一番多い比喩ってなんだろうみたいな感じで、
はい、
見てたら十字架っていう比喩が一番多かった。
ちょっと待ってください、それ担当編集さんですか、いかにその本が優れてるかあるいはいかに僕のその筆筆致がですね素晴らしいかということをアピールしないとダメなのに、穴を見つけてたかぶってたみたいない
や違う
十字、俺のことを陰で十字架って呼んでる
みんな十字架を背負った人ばっかりが出てるなって
ね、ハローケイスケさんにい
たですか、そんなに十字架が出てきますか。
すごい、あ、そうです、もうあのなんか連続して、ええ、ハローケイスケさんとか、ね、あのセルフサービスで卓球になるとか、
は
んはんはんはん、片井奥さんも十字架だとかみんななんか
やめろいやそれはでも、はい、もしそうやとしたら自分のミスでもあるからね。
いやいやいや、
そうでしょ、だって連載時に、はい、ちょっと男爵十字架出しすぎですって言うてくれれば俺も一十字架で済んでたのを言わへんから何個も何個も十字架出してもうたってことでしょこれ、
ね、みんなもうみんなキリストなんですよ
出てくる一発屋たちがまるでみんなキリシタンのようにやかましいわ。
もうこれ聖書です、だからこれはもう
新しい聖書が、
新しい聖書がここに誕生しました。
いやバカにしに来てんじゃねえかよ。なんで十字架が多いって。もっとあるならなんか例えが巧みで、特にこの例えが好きなんですよねとか、なんかそういうことを言えばいいでしょう、それは。
書き出しとか、それもあります、
それをちゃんと教えて、は
い、言っていいですか、
それ最後にちょっと教えてもらおう、
はい、あ、そうですね、はい、いやなんかその男爵がどれぐらいこう書き直して遂行してんのかみたいなのを、はい、言おうかなと思って、
書き直し、
そうですね、だから毎回毎回ものすごい書き直しをしてるじゃないですか、遂行して
しますね、
はい、であのその都度なんか比喩が変わったとかじゃなくて、もう表現自体全然変わってるみたいな、
全く違うものになってる、
全く違うものになってるみたいな、はい、
それはビフォーアフターみたいな
のあるんですか。ビフォーアフターがなんか1個抜き出してきたんですけど、
結
構長いんですよこれなんか、天心木村さんの回、いい、
はい、あのバスジャック事件の、はい、
で、
はい、
その天心木村さんの、第二種免許、あの、うん、ロケバスを取るにあたって、
はいはい、第二種免許取っとかないと、はい、あのロケバス運転できへんという、
は
い、
そうですね、はいはい、その時になんかあの免許取りに行ったのが冬の秋田県だっていうことをなんかおっしゃったんですよ、うん、木村さんが、
ね、はいはい、
でそれにあのなんか冬の秋田県に行ったんですよっつって、
うん、
でそれのこについて書いた男爵の、はい、文章なんですけど、
はい、
最初の第一稿、
はい、一番最初の原稿、
はい、一番最初の原稿では、はい、まあ、冬の秋田県のという、木村さんの言葉があって、
はい、
でその後ですね、
はい、
最後の冬のは、冬の寒い中一生懸命行ったとでも言いたいのだろうが別にいらない、
うんうん、
でこれ一文だけですね、
まあ、ちょっとね、はい、あのシニカルのツッコミと言いましょうか、
は
い、
そうですね、
木村君が冬の、はい、まあ、そこに行ったんですよね、冬のいらんやんということをねこう言うとるわけですよ、
はい、
大げさにというね、はいはい、これが第一項、
はいはい、この一文だけだったんです、それがあの最終項でどうなってるかと言いますと、
はい、
その冬の秋田県のという言葉がありました、
はい、そこは変わらないですね、はい、
その後、はい、基本真面目で努力家なのだが、うん、冬のは打足である、うん、寒い中一生懸命行ったとでも言いたいのだろうが、うん、別に吹雪の雪山を踏破し命からがら教習所にたどり着いたわけでもあるまい、筋に関係のない叙情的な言葉を盛り込むあたり重ね重ね姑息である。
めっちゃ伸びてくるやつ。骨
食ったな。
そうそう、
めちゃめちゃ伸びてるやん。
これがあってもう毎回苦しんだわけです私。
この伸びるのの積み重ねで1万字で返した原稿を2万字にして増やかして、戻すという、
戻す
結果胃がちぎれそうになるという、
そういう構図に。
なるほどね、あ、はい、秘密が解けましたわこれ。
そうです、
でも最終項の方がいいもんね。
そうですね、
絶対ね、
これはそうですね、
そうなんですよ、
うん、
だからそのやっぱ素人だからその時その時に思いついたやつを書いちゃうんですよね。
十字架は出てこなかったですね、今
ここには出てこないですね。
十字架いじりやめなさい。
十字架
いじりやめなさい。なんでその十字架がいっぱい出てくるってなんだよ。
そう、ね、形容詞に十字架を使わざるを得ないっていう。
好きなんだろうな、やっぱりカトリックの学校行ってたから。
あ、なるほど、
イエス遣いの六甲中学六甲高校ってね、
ね、
カトリックの学校やからやっぱり十字架が染み込んでんのよ、うん、怒られるでこんな宗教をこんないじり方しちゃダメなんですからこれ。まあ、
でも救われる方もいます、
いやかましいわ、十字架で。
そうそうそう、イザナミとか神話も出てきますしね。
神話も出てもういい、もう出てけよ、もういいよ、もう
ありがとうございます。
素晴
らしい本なの、皆さん買ってください、ね、もう買ってると思います
けど。ありがとうございます、
はい、ありがとうございました。
いやいやいやいやね、連載当時の、担当編集、今でもお仕事させていただいてますけどもね、うん、やってますけどね、レキ君が来ていただきましたということで、ちょっともう長く喋りすぎちゃいましたんで、参りましょう、今週もトークにコーナー盛りだくさんでお送りします。最後までお楽しみに。鳥だ、飛行機だ、いやパラグライダーで空を飛ぶミート高橋の高橋社長だ。ヒゲ男爵山田ルミ53世のルネッサンスラジオ。 ちょっとね、うん、メールを読んでおきましょう。ラジオネーム自堕落坊や、一発屋芸人列伝購入報告、買っていただいたってありがとうございます。男爵様、うのティーさん、スタッフの皆様、ルネッサンス。さて5月の31日午後12時に、午後12時、
うん、お昼、
お昼ってこと、うん、午後12時なんていう言い方する、
まあ
するか、
正解ではあります
ね、うん、まあお昼ね、まあ、
お昼、
渋谷の紀ノ国屋書店にて、うん、あるんですね、紀ノ国屋書店さんに置いてくれてる一発屋芸人列伝を購入しました。ここ最近はネットで買うことがほとんどなので、本屋で手に取ってレジで買う体験は久しぶりでした。販売初日に購入できて今ものすごくほっとしています。いや本当にありがたいね、なんかやっぱりこう一生懸命、まあ、さっきまで出てくれてたデキ君と一緒に、本当にね、結構デキ君 しんどかったよねやっぱね、まあ、俺のせい
デキさんしんどかった、
ね、大部分やけど、いや俺もしんどかったよ、
まあ、もちろんもちろん、
夜中の2時とか3時とか朝方の4時とかさまで書いてさ、で原稿直しましたってメール送ったらさ、デキ君は必ず起きてるんだよね
寝れないんじゃないですか。
いやあの時の俺は感動しました、うんうん、で多分、ね、あの別に根本的にそういうノリが嫌いだよね多分ね、本当は本当は嫌だよね、だってブラックだもんねそんなのねいや本当に感謝しております、まあ、それぐらいね、あのしんどい思いをして、まあ、書き上げた本でございますから、もう本当我が子のようなものでございますからね、お家に連れて帰って可愛がってあげてください。これはね、何ですか、男爵様の表紙を見ると男爵様のお顔がすぐに思い浮かびました。まだ買いたてなので、これから一文字一文字をゆっくり噛み締めながらいやそんな読み方してたら頭入ってこないんでしょ読み進めていきたいと思います。身長45も全て揃えているのでじゃあ買わんでいいやん前書きと後書きぐらいやろ。一周したら身長と比較しながら、あでも結構過失修正はしてますからちょこちょこ、そこは楽しんでいただきたい、読もうかなとも考えております。ルネラジオ聞き始めてから早5年、ヒゲ男爵の男爵の方から山田大先生と変わっていく様子を聞いていると感慨深いものがありますって、ね、20代の若造に感慨深いとか言われてもねしょうがないですけども、田中の洋介、男爵様、一発屋芸人列伝発売おめでとうございます。僕も購入して読ませていただきました。早速質問なのですが、男爵様のオファーを断った一発屋芸人さんを何人か教えてくださいクレイジーなやつが月兄さんも含まれますか含まれません少なくともダンディさんにはそもそもオファーを出してませんそれにはちょっといろいろ自分の気持ちもありますけどもね、まあぐらいですか、
はい、まあまあまだまだ来るでしょう、
はい、ちょっとあのね感想を、うん、いや本当に厳しい意見でも大丈夫です。それは、うん、僕本当これ喋ったかどうか分かりませんけど、取材をいっぱいしていただいて、もう多分 2,30 はやっていただいたと思うんですけど、ありがたいなという、しかも皆さん結構熱い感じで来てくださったんで本当に感謝なんですけども、皆さんやっぱこう、いや本当に面白かったです、一気に読みました、もうゲラゲラ笑いました、結構本当に、あでもこの人、まあ、僕疑い深い人間ですからね、やっぱりね、耳クソほじりながら僕の話聞くのやめてもらっていいですかなんぼでもあったはずです本番前に耳クソを取る時間は、なぜ俺の何勝手にかっぽじってんだっていう話ですよ。
よく聞こうかなってね。
俺が言ったならいいですよ。耳の穴かっぽじってよく聞きやがれと。俺が言ったならかっぽじっていいですけども、何も言ってないのに急にかっぽじるのはおかしいですかね、これはね。
いらんしだいだ。
いやだからもうすごい取材していただいて、ほんでもう皆さん前のめりでしていただいたんですけど、ですごいです、ここに例えとか本当どうやって思いつくんですか、いやいやもうそんな思いついたやつ書いてるだけですよとか言いながら全部そうやったんですけど、たった一社だけ、一人のインタビュアーの方だけ、まあちょっとここの例えは分かりづらかったですけどねっていうマウントを取りに来た方がいらっしゃいましたいやもちろん僕もね、その先輩やから多分ね、もちろんで僕もそういう自覚あるから、 いやいや、そうですか、ちょっと認められたい気持ちが出ちゃいましたかねっていうちゃんと大人の対応してるんですけど、それでも結構何回もしつこく、まあここはちょっと分かりづらかったかなみたいなことをおっしゃってくる方がいて、いやでも逆これこそ正常だと思いましたよ。逆に全部褒められるわけがないんだから、ということでございますね。はい、フリートークのコーナーでした。品川駅で見つけてもできればサインは求めてこないでください。嫌いです。髭男爵山田類53世のルネッサンスラジオ。東京都名ラジオ局、ココミンです。
イエーイ、ココミンです。よろしくお願いします
、はい、東京都名電波局にこのルネラジが勝手に乗っからしていただいておるコラボコーナーでございますけどもね、はい、キズポン、ココミン、ココミン、キズポンということでテレコテレコでお送りしておりますけど、ありがたい話ですよね、本当にね。いやだってこれだけの言ったタレントさんを格付きとはいえスケジュールを抑えさせていただいてるんですか、これはありがたい。もう何年のお付き合いですか、はい、これは
これ6、7年、あのあれ撮ったのが2012年なんで、
あれ撮ったって言うんですか、
放送大賞
チンコ撮ったみたいな、
やめてくださいよチンコは最初からついてないですから、
撮ったんですかね
放送大賞、
そうだ、
その時に多分初めて来たんだと思う、
ね、
はい、あれが12年なんで6年前、
半10年の歴史の半分以上、
22歳です、
ココミンの22歳、あの時22歳、
そうですそうです、
お若いですでしたね、お若いでしたね、
あれから6年ほうれい線が深めに、ね、
そんな今未だに綺麗です、これ
は未だに可愛らしいです、お優しい
です、
ありがとうございます。
僕ももう四十をだいぶ過ぎましたからもう丸くなりました、本当にありがとうございます、
綺麗な丸
に、さあ今日はですね、こちらのコーナーですね、いきますよ、乙女ニュース情報局、はい、女子が盛り上がりそうなホットなニュースをピックアップして、そのニュースについてココミンと語っていこうじゃないかというコーナーでございますね、はい、はい、じゃあちょっとメール読ませていただきます、ラジオネームクルトガ、はい、男爵ココミンに話してほしいニュースというかニュースではないんですが、西の金月を公言しているココミンが、
はいはい、
とうとう、
うん、
西野カナさんについて語るだけのトークライブに、
はい、
そんなこともやって
お詳しい、
出演するそうですと、
はい、
男爵はいまいちその良さがわからない西野カナ、いやそんなことないですよ、あ、男爵はというか男性はいまいちその良さが、ね、うんうんうんうん、男爵もそうだと思いますが、
うん、
西野カナさんの凄さってどんなところなんですかということで、
なるほど
こちらですね、ロフトさん、
はい、最近新しくできたんですよ、
ロックカフェロフト、
はい、あのロフトっていろんなところにあるんですけど、
はい、
新宿にあのカフェタイプのちっちゃい店舗ができて、
プラスワンじゃなくて
プラスワンとはまた別に
ネイキッドでもなくて、
はい、
新しいのができたんだ、40
人キャパくらいのちっちゃいカフェができたんですけど、そこでなんか今、うん、いろんな音楽が好きな人が音楽を流しながらこう語るイベントみたいな、
おしゃれてるねおい
をやってるらしくて、そうなんです、今回私、
へ、はい、6月の20日の水曜日ですか、
はい、20日、
ディア西野カナ様っていうタイトル
ディアっていう曲があってそれにかけてるんですよ、
あ、そうです、おじさんなんかちょっと分かんない、はい、申し訳ない、
すいません、
ナビゲーターなんですね、
ナビゲーターかっこいいパーソナリティみたいな
FM 感、ね、FM 感
になります、かっこいい、今初めて見た
ナビゲーターなるせココミン、ココミンが満を持して西野カナ様の素晴らしさについて語り尽くしますという、これなんかフライヤーとかこれなんですか、ジャケ写みたいな、これは
これ
おそらくあれでしょ、西野カナちゃんのジャケット真似してみたいな
ジャケットの顔を私にしてるだけです、
あ、そう、ちょっと合成して
、
そう、これだから6月の20日、もう、まあ、もうちょっと2、3週
でもちょっと不安なんですよ、
何が、
あのやっぱ好きなのは好きなんですけど、うん、はい、やっぱ好きとオタクって違うじゃないですか、なんか、
いやちょっと分かんない、どういうこと、
その前になんかアメトークに出てた、うん、有村さんじゃない、なんだっけ、有吉さんが言ってたんですけど、好きと詳しいは違う、
うん、どうしちゃってた、
私はもうカナ様のこと大好きで大好きで仕方ないんですけれども、
あ、なるほどね、
うん、ただこの服は何月何日の何の時の衣装だとか、うん、
クイズ王的な知識、
そうそう、そういうのじゃないんですよ、
あ、それでもそうやね、俺も一時なんかももクロちゃんにハマった、うんうん、まあ、今も大好きですけど、うん、あのコンサートにも通うみたいな感じになってた時に、うんうんうん、それでなんかたまにお話いただいたりするんですけど、
う
ん、いやそれなんかデータ的なことではないんですよっていう、でしかもそのデータ的なことではないってなった時の、
う
ん、なんか若干下に見られる感じ
そうそう
で自分が感じてしまう俺ってみたいな、なんか その気持ち、
それを感じながら
理不尽よねあれね、
迎えようとしてるんですよなんかやっぱ私が好きって言ってるから、うん、その好きって言ってる方が来てくれたりするんですよ、まあ、私のイベントに、ね、うん、ココミ何々の時の何々知ってるとか、ね、どこどこから好きになったのとか結構詳しいこと聞いてくるんですよ。
西野カナマウントを取ろうとする人たちもいるという、
そ
う、
それがね、うん、ちょっとなと思って。
それでも どういう感じで、どれぐらいやっぱお好きなんですか、何年来の。
いやもう本当にこのディアっていう、
俺もでもなんか見たことあるわ、
結構昔から好きなんですけど。
あなたのツイッターをミュートする前にあの未だにミュート中ですけど、
6年前とかですかね
あのなんかやっぱりあそういうのすごい好きなんだというようなつぶやきを見た気がする、
うん、そうですね、うん、昔から好きなんですけど、はい、でもライブとか行き出したのは本当最近で、うん、なのですごい詳しいわけではないんですけど、
そういうのも若干ちょっと罪悪感みたいなのあるのライブに行き始めたの最近みたいな、
そうですね、お前ごときがあんまりかなんか出しゃばってんじゃね
えみたいな。でもすげえ好きなんですよね。
でもすげえ好きです、
うん、もうそれこそだからなんやろ、ファッションであるとか、
そう服も買ったりとか、同じの、
そういういやもう大ファンだよそれは、全然
胸張って PV のところ行ったりとか、うん、
あそのこのジャケットのこのシーンとか、
そうそうそうそう、
PV 撮ってるあのあここはそこだみたいな、うん、で写真撮ったりとか、
そうでもバカだから詳しいのは分かんない、うん、
データは
データのところが弱いっていう、数学2だったんでちょっとちょっとそこ弱いんですよね、
弱いね、
ダメなんですよ、
数字に弱いね、
数字弱いんですよ
なんでしょう、そういう好きも、うん、なんて言うんでしょう、そのデータ派みたいな、
はい、
豆知識派みたいなものと互角に評価される時代になってほしいですよね、
うん、本当そう思います、
思い、
うん、
情熱みたいな部分、
でそれで貫き通そうと思いますこの日は。なるほど、絶対勉強してやんねえと思ってこのために
逆に付け焼き場よそうと
そうそうそう、
あ入れていくのはやめとこうというね、
ありのままで、
いやただ正しいと思います、はい、だからあの当日だからあれでしょ、ファンの子が見れば一目瞭然のなんかこう西野カナちゃんっぽいお洋服とか、
なんでわかるん
ですか、コーデみたいな感じで行って、
着々と準備を始めております、
始めているという、はい、ことですね、
はい、
じゃあもうちょっと簡単にちょっと僕とウノティさんおじさんたちに分かるように、この西野カナちゃんの一番のココミが思うでいいです、うん、一番素晴らしいところ、
そうですね、もう尊敬してるところでもあるんですけど、
公演集よ公演集、
あの東京ドームとかで公演するようなもうスーパーアーティストなんですけど、はい、でもなんかあの他のアーティストさんと違ってすごい遠いんですけど、うんうん、それを感じないんですよ、
はい、そうだってもうあんな大きな会場でやってるのも本当豆粒みたいな席によってはね、
なのになんかすごい親しみを込めてくれてるというか、
親しみを込めてくれる、
なんか近くいてくれるんですよ、なんか勝手に近いような存在に思えるんです、
な
ん
かいつもではカナ様近い近いって、
カッコつけすぎないんですよ彼女は。
誰がカッコつけすぎてるんですか、逆に逆に言うと
やめてくださいよ、
例えば for example 誰、
for example
例えば、まあ、各タイプのパターンでもいいですけど、
あのカッコつけてるわけじゃないですけどちょっとやっぱ手にと浜崎あゆみさんとか、
あ
なんかアーティストっていう、
あだから要するにその自分のこの自己プロデュースの仕方として、
うんうん、
あの浜崎あゆみさんとかやっぱちょっともう金の花感、次元が違う神みたいな、はいはい、そういう、まあ、ファンとの関係性があるけど、う
ん
う
ん、でも素をなんかいっぱい見せて、まあ、素じゃないかもしれないんですけど、うん、そういうところを見せてくれたりとか、すごいなんかフランクにこうファンのことを思ってくれてる、
西野カナさんは
素敵ですね、
いや
もう浜崎あゆみさんもそうかもしれないですけど、
大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫、全然大丈夫ですよ、今だって普通に言いましたよね、そういうあのアーティストのこの感じなんだということですから、
でもルネラジリスナーなら大丈夫か、
バカにしてんじゃねえよ俺たちを、
すいません
はい、ということで、もしまあちょっと小さめのキャパなんで、もう多分もう売り切れてるんでしょうね、おそらくね、
だといいな、どうしよう2枚とか余ってたら、ね、
まあもし興味あったら、うん、一応問い合わせ、は
い、
してみてください、
宣伝を。
でもどうなんですか、急になんか全然西野かな聞いてなさそうなおじさんが座っててもそれはそれで嫌でしょう。
いやでもこれを機に好きになってくれたら、
あなたのイメージでなんかもう可愛らしいなんかこうあ甘い感じの女の子たちに囲まれて西野カナトークしたいみたいなことでしょ、
はい、あでもオフ会に来てくれるガチガチの西野カナファンはすっごいおじさんです
そうなの
すっごい、しかもあのデータ系オタクなんですよ、
おじさんもいるんだ、
おじさん、
はい、いろんな方に愛されておるということですね、
ありがたいことです、
はい、ということでございまして、ここでココミンから東京乙女電波局のお知らせお願いします。
はい、当たって砕けろ習っちゃいな、くだまきクレア、いるわけないと、パチッコなどオリジナル番組の配信を行っている東京乙女電波局、
うん、
番組はツタヤ TV、DMM、UNEXT、楽天 TV、ショータイム、
ビデックス、
ビデオマーケットにて配信中です、
はい、
そして6月15日よりマルチタレントの鎌田浩子ちゃん主演の
AI 探偵カマ
のありがとうございます配信がスタート。こちらは鎌田浩子ちゃん演じる冴えない探偵が、宇宙人に AI チップを埋め込まれたことで、詐欺や悪事を面白おかしく解決するバラエティドラマでございます。
ワクワクすぞ
ぜひご覧ください。
今流行ってますけどね、やっぱりね、
アイデンティティさんですね、
アイデンティティさんから引用しましたけどもね、はい、さあということであと2週でございます、はい、国民よろしくお願いします。
お願いします。
以上東京都目ラジオ局でした。アメトークで雑誌ジャーナリズム賞受賞芸人をやるときは必ずスタジオに呼ばれる男です。ヒゲ男爵エマラルイ53世のルネッサンスラジオ、ミート高橋鳥もつにプレゼント抽選会。さあここからは山梨県富士川町青柳にそびえ立つゴッドカンパニーミート高橋さんからいただいとるゴッド鳥もつにプレゼント、神の鳥もつにですね、はい、5月分当選者発表するお時間でございます。4月からはこれもコーナー扱いで毎回ちゃんと当選者のメールを紹介しておるということでございますけども、今から紹介する方、先月5月分の鳥もつにプレゼントの当選者でございます。ラジオネーム喫水のエゾッコ、北海道の方でしょうか。当選おめでとうございますということですね。まあ、ささってますと、北海道より毎週ポッドキャストで拝聴しております、ありがとうございます。ここ数ヶ月のルネラジは正直なところ笑えないほどいい年をしたおじさん方の不幸自慢が過ぎるように感じます。
そうですね、確かに。
そんなことあった？
いや、まあ、借金がとか、
ああ、
騙されたとか、
磁石ベスト
とか。
もう磁石ベストっていう響きがもう怖いもんね、なんかね。300万でしたっけ。すごいですね。しかしそれも人生を長く生きておられる先輩方の経験として、これからまだまだ長い自分の人生の反面教師にさせていただきたく考えております。他のリスナー様の足元にも及びませんが、ぜひ最近の生活を話させてください。でこんなに長いんだ、ペペッと読むよ。私の職場は朝6時半から夜中の0時まで拘束されるブラック企業です。スッスッと言いましたけども、入社時の求人票に書いてある内容はむしろ正しい内容を探す方が難しいくらい嘘で塗り固められており忙しい繁忙期は1ヶ月に休日が1日超売れっ子、超売れっ子ですよこれ一発当てた人のスケジュールですよ。多くて2日という環境でした。ただ最初は生活を豊かにしたい、そうやね、働くってそういうことやもんね、うん、との思いで多少きつくても頑張って働いていたのですが、何年も同じ生活を続けているともはや生きるために働いているのか働くために生かされているのか分からなくなってきますよね。
そこまでやったもん
ね。先日ニュースで不当残業での過労死が報じられていました。一月の残業時代が80時間もあったとのこと、うん、僕は毎月190時間以上残業しているとです。まあ急遽ひろしさん風に変えましたけど、あまりにも似合ったんで190ですよ。毎月190時間ってこれ どういうこと？だって30日で毎月190時間か、30日で19、3で19やから8、いや6時間はやってるよね。6、7時間
12時までですからね、
1日残業してるという。会社の上司には毎月30時間程度しか残業は行っておりませんとの同意書にパワハラまがいでサインを強要されていますし、正直そんな長時間残業させているのに残業手当は出ず、過労で倒れてしまえない自分の肉体の強さに
元気なんだ。
悲しいね、悲しきモンスターですよね。だからね、もう鋼の体、誰に何をどうされようが傷つかない、疲れないという、親を恨んでしまう毎日です。幸いに、まあ、幸いにというのがよく分かりませんけど、すでに幸いなところは一箇所もないんですけども、幸いにお金を稼いでも使う時間がないので他のリスナー様のように借金等はありませんが、よかったやんね。私の年齢では給料も高くなく、毎月の 安月給は家賃、光熱費、食費でほとんど消えていくのが現状です、まあ、それぐらいだ。腹が減っては戦はできぬとは言いませんが、輝かしきこれからの人生の第一歩を踏み出すため、ミート高橋様の鳥もつ煮で私の人生をより良い方向へ循環させていただけないでしょうか、よろしくお願いしますと。食べればこれ、まあ、確かに、まあ、だから漢方とかね、中国のこの医学の考え方、医食同源なんて言いますけども、と一緒ですよね。 要するにその何ですか、悪い部分が出たら悪い部分を食べればいいという。だからあなたはやっぱり今ね、こうブラックな現場で、ブラックな職場でね、もう内臓をやっぱりもうひどく痛めつけられております。それ徐々にきます。ナンバーあなた体強靭や大丈夫やと思ってても、徐々に徐々にやってきます。これはね、ストレスとかでね、今だから同じ位置です、鳥持つですから、同じ位置を食べていただいて、また元気に月190時間以上残業していただくという。訴えられないですかね、こういうのね。
これはきつい、
これはいやもう絶望よね。もう本当に嫌よね、こういうのね。まあ、そもそも我々なんて真っ当に働くのがすごく嫌だからこういう仕事してるわけじゃん。本当にもう気が遠くなりそうになる、聞いただけで。へえね、まあ、ただ僕たちは何もできませんけど、
取り持つにお送りすること、
はい、前から口酸っぱくして言ってますけども、はい、あのラジオは人を救いませんから、これはね。そういうポリシーでやってますから。
もう一方、
はい、もう一方、じゃあこちらはお名前だけで、後で、うん、もう一方、お名前だけじゃあ言うときましょうか。はい、取り持つに当選者こちらの方です。これ読んでいいの？
どうぞ。
下の名前だけ読めばいい、うんうん、清明さんおめでとうございます。まあ、内容、テレビの B1 グランプリのニュースなどで鳥もつ煮を見たことありますが、まだ食べたことがありません。いつか食べてみたいと毎回見るたびにすごく気になっていたので、ぜひ食べてみたいですということで、清明さん、生命さん分かりませんけども、80歳の方から。
80歳、
80歳です。
最高齢じゃないですか。
すごいですね、ブラックな職場で月190時間、働いてる若者がいると思えば、ね、80歳の方も
長寿にも来てますからね、
いやもうすぐ死ぬでしょこの方は。まだ少しでも寿命が延びるように、この鶏もつ煮に、ね、内臓を鍛えていただくという、美味しい美味しい鶏もつ煮お送りします。さあということで、ミート高橋さんの鶏もつ煮プレゼント、現在6月分の応募受付中です。鶏もつ煮が欲しいという方、住所、本名、そしてどれだけ鶏もつ煮が欲しいのかも忘れずに書いて、メールアドレス、hige@joqr.net、 hige@joqr.net、 ヒゲの綴りは HIG までお送りください。以上、ミート高橋鶏もつ煮プレゼント抽選会でした。コラム、コラム、ホテル、ラジオ、コラム、ラジオという生活をもう2年以上続けています。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。さあエンディングでございます。番組では皆様からのメールをお待ちしております。現在募集しているコーナー、偏見オブザイヤー2018ルネラジレーティング調査、僕の考えた男性学のコーナー、僕の考えた企業パーティーあるあるのコーナー、山田純三君と経済君ルネラジ10周年企画会議、ルネッサンスラジオラストメッセージ、それ以外の質問、クレーム、時間、何でも OK でございます。どんどん送っておいてください。メールアドレス、ヒゲアットマーク JOQR.NET、 もうさっきも言いましたけどもね、鳥もつ煮のところで、ヒゲアットマーク JOQR.NET、 ヒゲの綴りは HIG まで、全てのメールをお送りください。先ほどお伝えした鳥もつ煮プレゼント希望の方もこちらのアドレスでございます。さあお知らせがあります。収録時点でまさに今日なんですが、私書きました一発屋芸人列伝新潮社さんから現在発売中、引きこもり漂流記と合わせてぜひということでございますね。なんせまあまあ今回評判が、まあ宇野ティさんも分かってらっしゃると思うんですけども、まあ、認めたくはないでしょうけどもね。10年、なんせ500回10年間一緒に仕事をしてきた男爵が、うん、なぜか急に注目を浴び出して、これはもう多分ね、腹持ちならない、気持ちだと思いますけども、
置いてこうとしてるから。
僕の予想なんですけど、多分ずっと横にいるぜ。
それでもね、変わらないけど、
大概頭だけなんですよ、こういうの。僕の経験から言うと、大概頭だけちょっと褒められます。あとは、あれ結構褒められたよねみたいなことを僕は周りに言い出す。それが大体、7月ぐらいですね。で結構周りは、まあまあまあまあなんて言いながら。で、ゴーンゴーンで、もうこれ除夜の鐘です、これ。
何も変わらなかった
で、なんで変わらねえんだというね、ことを言ってるということでしょう。で、はい、そして4月以来となる妬み男6、開催が決定しました。日時、2018年6月23日の土曜日、18時半開場、19時半開演でございます。前売り2000円、当日2500円、会場おなじみの新宿ロフトプラスワンです。一発屋芸人列伝サイン入り書籍物販も多少ありますということです。ルネペディア こちら雑誌オンラインさんから840円発売中、貴族のメルマガ、こちら月額500円、ブックスタンドさんのホームページから購読できます。ニュースサイトウィズニュースと夫婦雑誌コンティニューでもコラムを連載中ですね。まあ、ただこのコンティニューの方では私あのペンネームを使っておりまして、山田ルイ13世でやっておりますね。一番直近のコンティニューさんの目次を見たら一発やゲーム伝説みたいなコラムを書かせていただいてるんですけども、山田ルイ13世あれおかしいなっつって、それは言ったんですけど、よくよく聞いたらその前に出た号も山田ルイ13世だったらしいですだからこっちもちょっと悪いんですよね。まあ、前間違ってたのに指摘してなかったという、目次見てなかったのかって話になっちゃいますからね。はい、コンティニューさんでもコラムを書かせていただいております。木曜キックスは IBS 山田翔祖さん、毎週木曜昼1時から夕方4時半までラジコプレミアムに加入すれば全国で聞くことができます。ユーストリームでも配信中です。いうことです。今日ちょっとデキ君が来たんでボリューミーになっちゃいました。この辺で終わりにしましょう。次回までさよなら。長い。はい、ルネサンスラジオラストメッセージのお時間でございます。ルネラジリスナーの皆さんからのポストに入れられなかったあの手紙、送信ボタン押せなかったメール、まあ、そういうものを紹介していこう。もう何回も言います、これ日頃の感謝です。愛の告白、そして頑張るあの人への応援メッセージ、まあ、そういうものを心を込めて読んで炊き上げて成仏していただこうという、まあ、そういうコーナーなんですけども、2ページびっしりです。はい、もう本当にこの字のびっしり加減を見ると、2週間前に僕がねこのふくらはぎ断裂する原因の一つにもなった、ドクターフィッシュが自分の足にたかっている様を思い出します。これもう黒びっしりです。ほんまにソックス履いてんのかな言うぐらいたかってましたからね。いきましょう。ラストメッセージ、ラジオネームがっかりパパ。これ大丈夫そうですね。がっかりパパってなんかこうあったかほっこりしたラジオネームでございますけども、拝見拝見よねこれ字背景
間違えたもん、
背景のことやね。ただこれ拝見ってなんかオタク訪問みたいなオタク訪問のコーナーみたいな
幸先悪いです。
前の前と前前職の上司 S 課長へ、前の前の職場の上司S 課長へ、S 課長お久しぶりです。お元気ですか。 S 課長は僕が高卒ですぐ入った会社の上司で、ほう、精神的に幼かった僕を公私ともにサポートしてくれましたよね。恩人やんかね、いい先輩。あなたがいなかったら僕は社会人としての常識やモラルが欠如したまま年齢を重ねていたことでしょう。うん、この場を借りてあなたに聞いておきたいことが一つあります。あなたに、まあ、こういうところに連れててくれたよね。あなたに連れられて初めて行ったスナック大人の社交バーというね、こういうのもちょっと知っといた方がええよって、これからねいろんな人と会うからという。当時僕は19歳でした。生真面目な性格だし当然未成年ですから当然酒は飲まない僕はハンドルキーパーを引き受けて、ハンドルキーパーって何ですか、運転手ってこと。ハンドルキーパーを引き受けてスナックに行きました。 S さんは当時36歳、スナックは手慣れたもの、カラオケを歌ったり店のスタッフ、居合わせた他の客とワイワイ雑談して楽しんでいましたね。対する僕はまだまだ未熟な童貞の19歳、童貞かどうか知らない酒も飲みませんし社交性も度胸もなく、他の客との雑談はおろかカラオケもせずにちょこんと座ってただただ珍しい光景に圧倒されておりました。数時間たちスナックの空間には慣れましたが、相変わらず暇な僕、周囲を見渡せばおじさんおばさんばかりの客層に珍しく若いを通り越して幼くも見える女性が向こうの壁際に座っていました。同じような立場ですね。だからね、女性は年齢18歳、両親に連れられてこの店にはよく来るそうです。ちょっと話した、うん、来てはすることがなくいつも一人座って携帯をいじって暇を潰しているそうです。僕と上司はほとんど毎週末このスナックに飲みに行くようになりました。気に入った。女性はほとんど毎週末スナックに来ていたので僕はほとんど毎回その女性と会話をし次第に打ち解けてきました。僕はその女性に気がありました。わかるよ。ある日のスナックの帰りに勇気を出して女性に車で自宅まで送ろうかと聞いてみました。女性は快楽。女性の両親はスナックに長居したいらしいのですが女性は早く帰りたいようだったのです。 僕はこれを機に距離をぐっと縮めたいと思っていました。女性を車の後部座席に座らせ、僕は上司を助手席に乗せ車を出そうとしたら、上司がスナックに忘れ物をしたと車を降りていきました。帰ってきた上司はなぜか女性の隣の後部座席に座りました。少しその行動が気になりましたが、あまり深く考えず車を走らせ、お家どの辺ですかとか、ご両親と飲みに来るとか仲良しですねとか、女性と僕は雑談していました。上司は終始無言でした。上司は僕が女性に気があるのを知っていたし、酔っていたので二人の会話に水を差さず黙っているのだろうと僕は思っていました。あの瞬間まではと。なぜ長いんですよ。じゃあ行くよ。あの瞬間までね、僕が女性に会話を振ってもちょっと慎重に進みましょう。これ急にバケモンが出てくる可能性ありますから、これ僕が女性に会話を振っても返答がないので眠ってしまったのかなと、ふとバックミラーを見ると上司 S が、さっきのねスナック連れてきてくれた30いくつの人です、上司 S がなんと女性に覆いかぶさりディープキスをしていました。世の中笑うとあかんよ。これ女性は声も出せず震えていました。無理やりやったんですよ、ね、僕は怒って叫ぼうと思いました。男らしい。あんなに優しい上司 S のまさかの非道っぷりを目の当たりにしたのと、意中の女性を安やな目の前で生々しく奪われたショックで何も言えませんでした。女性と上司はこれだから事件ですか、これ事件性があるやつですか、これは。女性と上司は何事もなかったように普通な感じで後部座席に座り直しました、うん、僕はそれをミラー越しに確認して女性の自宅までの道だけ聞いて、そっけなく女性を自宅まで送り届けました、うん、S さん、なぜあなた私の意中の女性にあんなことをしたんですか。後部座席は暗いからバレないとでも思いましたか。そういえば最近離婚したらしいですね、 S さん、うん、それこれは最近の話ね。バレないとでも思いましたかっていうのはこれだいぶ前の話ね。もしかして僕があなたの自宅に匿名で郵送した、あなたが大人の休憩所に女性と出入りする写真や僕の意中の女性を奪われた一連の顛末を綴った文章が離婚の決め手ですか。世の辻さん、こいつろくでもないやないか。
ああいいです、
ね、
やられたらやり返す。
何ががっかりパパや。むちゃくちゃしてるやんこいつ。あかんよこんなことしたら。S さん、あなたからの報復が怖かったけど僕は切り札があったから平気だったよ。会社で出世して地位のあるあなたは既婚の若手女性社員とラブホテルに出入りする写真を持っている僕に手出しできるわけないもんね。脅迫やんこれ、ただの脅迫やんこれ。僕が会社からいなくなり離婚して自由になった今は好きに恋愛ができてできますね。またあの時みたいに本能のままにだらしなく女性が抱けるね。
嫌な
嫌な。単純にお前がモテんかっただけの話になっちゃうか。
がっかりパパ。
今は楽しいかもしれないけどあなたは刺されて死ぬか孤独死でしょう。自覚はありますか。職場の上司としては尊敬しますが、尊敬したんかい。
仕事はでき
そこは分けて考えることできるんかい。そういう仕事は仕事、プライベートはプライベートでちゃんと分けて考えることはできるやつなんかい。職場の上司としては尊敬しますが、男性父親としては猿以下です。それではお体に気をつけて S 上司お幸せにと。なんか複雑なやつですねこれはね、僕ぐらいの年になると、まあ、宇野 T さんもそうだとは思うんですが、トータルでがっかりパパの方が悪い感じがしますもんね。なんかむちゃくちゃやってますもんね。でそもそもあなたそのね、まあ、その女性は気の毒やったというか、それはもう絶対 S 上司が悪いですけども、後部座席でね、まあ、18歳の子にディープキスなんていうのも今のご時世でも到底許されることではないですが、叩かれまくると思いますけども、かといって別にその女性があのがっかりパパに気があったみたいなことはどこにも書いてませんもんね、だまあまあ怖えやつですよ。
刺されるかって書いてある
ね。
刺すんじゃない
まあできればこのメールはもう読まなかったことにして、終わらしたいなと思いますね。ラストメッセージのコーナーでした。